プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございますけれどもですね。これが多分2月最初で最後のプレイバックとなると思いますんで、何卒ご容赦いただきたいところではあるんですけれどもですね。今回プレイバックさせていただくのはですね、ラジオ食堂の第85回恒例の食べ物ニュースで振り返る2014年2月でございます。2014年ってなりますと、もう8年前ってことになるんですけどもですね。いや、話題は古いなってはね、さっき聞いてて思ってたんですけども、コンビニコーヒーをこんなに熱く語ってたんだって思いながら聞いてたんですけども、いやー、あの頃はセンセーショナルだったんだろうなと思いながらもですね、コンビニコーヒーが出るまでマクドのコーヒーが一番うまいって言われてたんですよね、当時ね。いや、まあ今はそんなことは全然ないんですけどもね。まあその後ですね、コーヒーのブラインドテストなんぞをしながら、やっぱりコンビニコーヒーが一番うまいやんけみたいな話もしてたんですけどもですね。いやー、懐かしいと思いながら、冒頭でちょっとね、動物はあなたのご飯じゃないっていう形で、ちょっとビーガンをいじるみたいなことをしてましたけどもですね、今考えたらこんなこと許されないよなって思ってね、必要とあらばやりますけれども、なんか今と感覚が全然違うなと思ってた次第でございますよ。はい、ということでですね、ラジオ食堂の第85回恒例の食べ物ニュースで振り返る2014年2月ということで、今回お送りしたいと思います。出演者は坂谷、北谷でございます。だから、この動物はあなたのご飯じゃない運動は、もともとその前の月ぐらいにですね、ファミリーマートがフォアグラのメニューに出したんですよね。まあ、その時に、だいぶ炎上したというか、なんというかっていう話ですね。いやー、今思うと、ファミリーマートがフォアグラ出す時代があったんやって思いますけどね。まあ、今はね、なかなか難しいとは思いますけれどもですね、8年前の空気を感じていただければと思います。はい、ではプレイバックラジオ食堂、ラジオ食堂の第85回どうぞ。ラジオ食堂坂谷なんですけれども、今月もですね、2月振り返るという形でいつものあの人に来ていただいてます。どうぞ。
どうも、北谷です。
はい。ということでですね。
はい。
今回はね、
はい。
喋ること多いよ。本当に多いよ。
おー、いいですね。
山盛りでしたよ、本当に。今回いっぱいね、取り上げるニュースあるねんけどね、その中でも、漏れたニュースいっぱいあんねんから。
あー、なるほどね。
動物はあなたのご飯じゃない問題とかね。おい、泣く泣く外してんが、これ。
なるほど。
前回ね、ちょっとだけ、触れたと思ったらね、大事になった動物はあなたのご飯じゃない。そう、あれですよ、
あり
北谷さんが、この動物はあなたのご飯じゃないって言ってた人たちに対して、キチガイって言って、僕はキチガイ良くないって言ったらさ、本当にキチガイだったよっていう、びっくりした、あれ、本当に。
でしょ？いや、もう本当に。しばらくほんま、フォローしたツイッターずっと見てたもんね。
その動物はあなたのご飯じゃないっていう人は、その、フォアグラ、弁当ダメって言ってた人ね。ツイッターでなんかすごい電波毎日飛ばしてはるねんけど、
です
最近
ね。
ツイッターちょっとやめたんよ。なんか犬の、
そうそうそう。やめるって言ってましたよね。
犬の面倒見られへんとか言い始めた。でも最近また復活し
そう。
てさ、
舌の根も乾かぬうちに、あれ？まだ続けてるやん。
また復活しちゃってさ、面白いんだよ、本当にさ。
そうそう。そして前にも増してやん。
すごい面白い。おすすめ。とかさ、あと、セブンイレブンのつけ麺の話もしたかったしさ、
ああ、は
あと、高い米と高い炊飯器、どっちが大切かみたいな話もし
いはい。ああ、あ
た。
りましたね、ありました
ねえ、高い炊飯器らしいね。まあいいや、その話もね。とかね、いっぱい他にも話したい話あってんけどさ、今回他に話さんとあかんことがいっぱいあったから、泣く泣くね、絞ったという、そういう感じの2月でございますよ。はい。というわけでですね、無駄な話を始めようと思います。よろしくお
始め
願い
ま
しし ま
ょう。
す。
よろしく
は
お
い。
願いします。
ということでですね、今回はですね、
はい、
マクドニュースが一番最初ですよ。
ああ、来ましたね。
来ましたね。今回ね、花さんと会うこといっぱいあるからね、
いつもはメインコンテンツではマクドニュースがね、一番最初に来ちゃったというね、そんな感じで、2014年2月18日のニュースなんですけれども、はい、マックのアメリカン最終章は、ファンキーなバーベキューソース、アメリカンファンキーバーベキュービーフ&チキンということでですね、スモーキーなバーベキューソースがファンキーマックアメリカンヴィンテージ最終章、マクドナルド各店で実施されているアメリカンヴィンテージキャンペーン、そのファイナルを飾る第3弾商品として、アメリカンファンキーバーベキュービーフチキンが2月18日に発売された、単品価格は約370円から410円。すげえ価格だな、これ改めて見ると。ということでですね、2月18日にですね、マクドナルドの現在のキャンペーンである、アメリカンヴィンテージキャンペーンの最後の商品であるですね、はい、ファンキーバーベキュービーフチキンが発売されたというニュースです。
はい。
で、まあ、これの2週間前ぐらいにですね、ホット&グルービーというですね、メニューも発売されてましたということでですね、はい、2つに関してはそのマクドの期間限定メニューですね、2つ出てましたということなんですけれども、
はい。
北谷さん、最初に言っとくけどね、
はい。
悪口良くない。先月そういう話しましたんで、ちょっとマクドのいいとこから話したいなというかね
。
もうね、北谷さん完全に悪口の口なってるでしょ、あなたはもう。
完全になってる。いやね、覚えてますよ、はい、先月僕らが話したこと。
はい、
マクドの良かった探ししよう。
まず最初に言っとく、僕。
はい。
今回のね、ホット&グルービーもね、ファンキーバーベキューもね、値段に目つぶればうまい。あれ
いや、そう、うん、そう、うん。
目つぶってね、これ、値段190円やと思って食ったらね、美味しい。
190円やったらね、
半額ですけど。
いや、半額ですけどね。まあ僕ね、ファンキーバーベキューはまだ食べてないんですよ。
あ、はい、
これの1個前の、ホット&グルービーのビーフ食べたんですよ。
あ、はい、はい。
これまでの、原田路線、後半の低たらく、はい、まあそれでもまだ僕許せてましたよ。でもね、久しぶりにね、マクドに対して殺意が、ね、芽生えましたね。
北谷さん悪口良くない
っていうぐらいひどかったですよ。本当に
そうですか。北谷さん、あなたね、マクドナルドに対してね、過剰な期待持ちすぎなんじゃないですか、それはもう。
まあね、ですけど。
まあでもね、単品価格が370円か410円ですからね。
いや、
過剰な期待持つなという方が間違いですけどね、これ。
僕らのエリアではクーポン使っても単品380円ですわ。
あ、そっち380円でした。
ね、380円です。
こっちはね、クーポン使って360円でした。
あ、ほんまですか。
結構エリアごとに違いあるんよね。まあ、それはいいんですけど、やっぱ高いっていう。
高いです。ですよ。なのにパテハンバーガーベースって2枚あったところでっていう。
そうですね、うん、現状ですね、マックダブルというメニューがございまして190円、まあ、地方によって違いますけど100円台で売られているわけですね、うん、
はい、はい、
でそれに対してバーベキューソースであったりですね、ホット&グルービーというのは、うん、とサルサソースに近いかな
ですね、ハラペーニョ的なやつですね、
はい、ちょっと辛いですね、トマトベースのソースがかかっているという、それだけと、
ええ、
いう形で、2倍に値段が跳ね上がるかという。
味変わらんのにね、っていう。
はい、北谷さん。
はい。
悪口はそこまで。ちょっとね、下の根を噛まさずうちにっていうのは、お前のことやぞ、ほんと。
いや、だってさ、僕だって、マクドの良かった探ししようとしたさ、努力はしたよ、だって。
した。あ、ほ
んと。いや、
どうやった？
たまたま、ちょっとね、出張行くときに朝、朝、マックでさ、食べたわけですよ。
あ、はいはい。
ポテトのフライと、パテ、生配信だったけど、
そう、朝マックの、
朝マックのセット。
ソーセージマフィンです
な。ソーセージマフィンですな。うん、はい、それとコーヒーのセット。で、まあ、あれで、確か300円。
あ、はい、そんなもん
です。うん、だから300円でそのセットやったら、まあ、あったかいし、コーヒーも美味しいし、美味しいね。コンビニよりコスパ高いし。
そうですね。
っていう、うん。
まあ、マクドナルドは専業なので、コスパ高くて当然ですけどね。
まあまあ、そうなん
です。よかったらお話にもなりませんけどね。
ならないところは、まあ、わかってるんですけど、それでも、僕の中での、マクド再評価っていうところにちょっとね。
いや、でも朝マックは美味しいですよ。
そうそうそうそう、はい。のレギュラーメニューの時間帯より朝マックの方が美味しいかもしれへん。
逆転現象がね、起こり始めたっていうね。
いるよね。
いや、ほんとさ、5年前とか6年前とか、そんなこと絶対口から出てこんかったよね。
出てけへんかったもんねっていう。
これはすごいことよね。え、だって、朝マックの時間帯やったら、ちょっと下打ちして帰ってたみたいなノリやったじゃ
ん。そうそうなんですよ。
朝マックかよって。今や朝マックの方がうまいと言わざるを得ないというか。
そうなんですよ。10時超えんなっていう。
珍しいよな。
いや、でもハンバーガーの完成度としても朝の方が高いんちゃうやろかって。
最近そうなってきましたね。
うん、なんですよね。
あのね、僕はね、あの朝マック、ハッシュポテトつくでしょう。
はいはい、つきます、
ね。あれ挟んでくるのが好きですね。
ああ、なるほどね。
美味しいですね。
ああ、うん、食感プラスで美味しい。
はい、そうですね。うん、ビッグアメーカーシリーズの、あの、アイダホバーガーを。
ああ、そうね、そうね。いや、懐かしい。ビッグアメリカシリーズ美味しかったよ、今思えば。
当時はね、なんだかんだ言って、あの、ちょっぴり文句も言いつつ食ってたけどね。
そうそうそう。でも今思えば、あれ本当に美味しかった。
ね、あの、ビッグアメリカシリーズってね、今売ってるバーベキューとかさ、うん、あの、ホッタンドグルービーと同じ値段やったからね。
うん、そうそうそうそう。そうなんですよ。でも完成度、桁違いですよ。今から考えれば。
今から考えればね。あ、そうだ、確かにそうなんだ。
いやー、ほんと、サラカサノバどうしたんだっていう。
まあ、ちょっと今んとこ微妙ですね。サラカサノバさんが、あの、就任したのは、去年の8月ぐらいの話です
ね。まあね、この企画自体はね、もう先行してたかもしれないですからね。
うん、まあ、ちょうど引き継ぎの谷間ぐらいなんじゃないかなという気はします。うん、という感じで、あまりいいところを探せてないかな。
良かったっていうのを探した、その次の瞬間に。
殺意が湧いてた。
殺意が湧いてたっていう。
あのね。
はい。
あの、一言だけ言わせてくれ。
はい。
僕はな、2週連続でな、全部のメニュー食ったんだよ。おとついの土曜日にな、うん、このファンキーバーベキュービーフチキン、
うん、
両方昼ご飯に食べてな、720円やぞ。
すげえな、
その前の週はな、あの、ホット&グルービーのな、ビーフとチキン昼ご飯にな、あの、ビーフとチキン両方な、360円。
ああ、
きつかったぞ、本当に。
お前って愛に溢れてるよな。
お前、720円やで。
ほんまやで。
ああいうさ、あの、マクドのさ、バーガー二つとか食うとさ、なんかあの、あんまり満足感ないよね、いつも思うんだけど。
ないなぁ。満たされへんな
ぁ。そうそうそう。ああ、また悪い油体に入れてもうたなって。でも、今までは、悪い油体に入れてもうたな、でも、400円やったらええよなっていう、そういうノリだったでしょ。でも今回720円もかかってるんですよ。
一円だもんなぁ。
あのね、僕が大好きなね、フレッシュネスバーガーのですね、
うん、
あの、クラシックダブルバーガーが760円ですよ。
あー、なるほどね。
フレッシュネスのクラシックダブルバーガー760円食べてくださいよ、ほんと。もうね、一日ね、何も食わんでいいぐらい満足感に満たされますの、ほんとにね。
あー、なるほどな。
あれ、悪口言っちゃった。
言っちゃったよね。
いや、もうほんとね、値段に目つぶれば美味しかったです。あとな、うん、地味な話だけどさ、
うん、
ビーフとチキン同じ値段っていうのはないと思うぞ、本当に。
ああ、そうだね。
あの、戦艦のキャンペーンで、チキンをもも肉か胸肉に変えたでしょ。うん、で、もも肉か胸肉に変えて値段据え置きっていうのもどうかと思ったけど、当時。うん、それ値段据え置きで、こっちの方がヘルシーでしょとか言って、お前ふざけんなって話やねんけど、あれでさえも。
う
ん、
そうだね。
でも、
う
ん、そっから、あの、ビーフと同じ値段にまで胸肉を持ってくるかと。
うん、
ちょっと、それはないぜって思うわ。
それぐらいのビーフっていうことなんやろうけどな。でも下手したらチキンの方が美味しいかもしれへんっていう。
ああ、でもね、実際そう。うん、今回の、うん、あの、アメリカンヴィンテージの企画ではチキンの方が全部美味しかったね。
ああ。
ホット&グルービーとダイナーハニーマスタードか。
うん、ああ、はいはい。
あの辺のチキンやったら、あの、ビーフより美味しかったです。
うん、ああ、だろうなと思うわ。
今回のあの、バーベキューに関しては、バーベキューソースとチキンがあまり合わないんで。
ああ、なるほどね。
あの、僕の方
は ビーフ
の方が合ってると思います。はい。
はいはい。
という、今回のマクドナルドなんですけれども、
はい、
まあ、その結果というわけではないですけれどもね、うん、次のニュースなんですけれども、2014年2月6日のニュース、日本マクドナルド25年12月期決算純利益 60% 減51億円ということでですね、うん、日本マクドナルドホールディングスが6日発表した2013年12月期決算は、2期続けての減収減益になった、ヒット商品が生まれず、コンビニエンスストアの惣菜弁当などに客を奪われた、徐々に進めてきた値上げが、バナーに繋がったという指摘もあるということでですね、
うん、
毎月同じニュースを読み上げておりますけれども、
ね、
もう同じということで申し上げることは特にございません。
ございませんね。
ね、
うん
うん、あの、最後にちょっとだけ褒めときたいけど、久しぶりにね、
うん、
クォーターパウンダーダブルチーズ食ったよ。
お
ー、あの、あれはね、さすがにうまいね。
ああ、だろうね。
さすがにうまいね、あれは。500円超えやがったけどな、単品で。あれ ?500 円超えたっけって思って。
あれ超えたっけ？
いや、絶対超えてないと思うけど、今まで。カディアね、今僕の職場やねんけど、
はい、
カディアで買ったら500円超えてきたで、あれ。
マジっすか？
こっそり値上げしやがってよ。まあ、あれ、褒めようと思ったら悪口言ってた。今起こったことをありのままに言うぜ。
言うぜっていう。
俺は褒めようと思っていたのに気づいた悪口を言っていた。はい。ということでですね。
はい。
来月もね、マクドナルドの話したいですね。
そうですね。
できれば、楽しい話をしたいですね。
はい。ね、
まあ、今回は、控えめに済ませておこうと思うんですけれども、はい、マクドナルドと比べてですね、今、大絶好調の話題なんですけれども、
はい、
コンビニコーヒーどこで買っている1位セブン、2位ローソン、3位ファミマ、コンビニコーヒー利用者は 49.5% ということでですね、こちら2014年2月19日のニュースなんですけれども、コンビニでテイクアウトコーヒーを利用したことがある人はどのくらいいるのだろうか、全国の男女に聞いたところ、購入したことがあると答えたのは 49.5%、お、すげえな。内訳を見ると、月に1ヶ月未満の人が多く、週1回以上は 16% であることがマイボイスコムの調査で分かった。直近1年間でコンビニコーヒーを購入したコンビニを聞いたところ、セブンイレブンがトップ、ツレローソン、ファミリーマート、サークル系サンクスと続いた。これシェアの違いじゃないかな。居住地別名と東北、北陸、四国ではローソンが 4-5 割、四国、九州ではファミリーマートが弱い。シェアじゃねえかこれ。東北、北陸、中部ではサークル系サンクスが3弱いと、いやいや、おい、シェアだろ。普段セブンイレブンを利用する人にセブンイレブンでコンビニコーヒーを購入しているのが8割の場合、他にコンビニ利用者を上回ったということなんですけれども、
うん、
シェアですねこれ完全に。
そうだね、シェアプラス店舗数だね
っていうことなんですけれども、うん、去年の主力というかですね、主役になったコンビニコーヒーの話題なんですけれども、
うん、
大変遅ればしながらですね、
はい、
私コンビニコーヒー最近ダダハマりでして。
おー、で坂谷さんはちなみにどこで？
あ、僕セブンですね。も
う、あー、やっぱりセブンですか。
ね、僕の順番は、
うん、
セブン、ファミマ、ローソン、それ以外。
ああ、なるほどね。
これに関しては僕の好みで言うと、
うん、
香り重視。
ああ、なるほど、ね。
香り重視で、かつあとセブンイレブン1位というのはやっぱり値段100円というのがすごい高騰しているような気がします。
ああ、そうだね。っていうか俺の場合セブン一択やからな、結局。
あ、そうなん？
うん。飲もうかなって思うタイミングであるのがやっぱセブンなんですよね。
関西住んでんのに？
そうそうそうそう。
あ、そう。
ならね、セブンが一番多いと思う。
奈良県やのに。
まあまあ、ローソンもあんねんけどね、主要な駅前とかはやっぱりセブンになるんかなって感じ。
あ、そうなんや。
うん。
なんかそれすごい覚醒の考えよな。
うん。
すごいさ、小馬鹿にしたこと言うけどさ、
うん、うん、うん。
奈良県の人なんかさ、セブンイレブン来た時さ、
うん、
セブンが我が町にやってきたっていう、そういう感じだったんだけど。
そうなんかな。
私、兵庫県尼崎やったけども、
うん、
セブンイレブンが尼崎に来た時、すごいセンセーショナルな事件だったよ、当時。
あ、そう。
大学生ぐらいの時やったけど、セブン来たでって感じだったで、本当は。
あ、なるほどな。そっか。
まあ、それが、2000年代最初ぐらいの話やから、奈良県がな、
うん、
今やセブンが一番多いっていうのは、なかなか覚醒の感があるな、それに関しては。
奈良の中でもやっぱり、エリアによって全然違うとは思う。
ああ、まあ違うでしょう、う
ん。ええー、とこ店舗出してるなっていうのは。
ああ、はい、うん。いや、ということでね、コンビニコーヒーもう毎日飲んでる。うん、職場でご飯食べるでしょ。で、その後コンビニ寄って、うん、コーヒー買って、職場に行って、
うん、
コーヒー飲んで、豪華も頑張ろうかなっていう、そんな感じ
よ。ああ、なるほど。まあ、だ100円やもんな。缶コーヒー買うより安いもんな。
そう。だから、コンビニで缶コーヒー買うことが一切なくなったわけですよ。
ああ、まあわかるわ。コンビニ入って缶コーヒーはもう買わんわ。
今まで僕は缶コーヒーどこで買ってたかっていうと、
うん、
コンビニが 90% だったわけで。
ああ、うん、わかる。うん、
缶コーヒーを一切買わなくなったに等しいんですよ、本当にもう。
うん、うん、うん、
これは大きいことですよ、本当に。
そう、たまにアイスコーヒーをガブ飲みしたい時に、
ああ、はい、はい、
うん、量の多いやつ、
そうですね、
缶コーヒーで買うぐらい
だからね。なんかそのね、そんなに儲かってないんちゃうかみたいな話もあったけど、
うん、
ここまで市場独占もしくは加勢したわけだったら、
うん、
これはもう大きな、もう本当大成功と言っていいような。
いや、大成功だよね。で、まあコーヒーだけにはやっぱりなりにくいもんね、うん、ついでがいってしちゃうところがやっぱりあるからさ。
はい、はい、めちゃめちゃですね、戦略に乗ってますね、期待さ。
乗っちゃってるよねみたいな。うん、それはわかるわ。でもうまいことやったなとは思う。
うまいことやりましょう。だから、うん、ちょっともうこれから缶コーヒー注目ですよ、本当。
いや、うん、本当にね、どうなるか
どうなるか、
ね、
いや、だからこのまま終わるわけにはいかないんで。
いかないですよね。
多分だけど、うん、僕の予想ね、こういうからは。おまけに注力し始めんじゃないかな、多分。
食玩扱いですか？
そうそう、食玩扱いになるんじゃないかな、こういうから。
ああ、まあ。
そうでもしないと、
せやな。確かにそう、インセンティブがわからないよね。で、さらに、税率上がるじゃないですか。
あ、そうですね。
コンビニコーヒーが値段据え置きするかどうかわかんないですけど。
うん。缶コーヒーよりはやりやすいだろうね、そら。
うん、そう。
まあ、もし仮に据え置きしたいという話であれば、
うん。であればっていうところですけど。そうなったら、さらに缶コーヒー離れが進むわけですよ。
そうですね。
うん。
なんか最近、コンビニがめちゃめちゃ多いからさ、最近じゃないけど、うん、ここ10年ぐらい。
うんうん、
缶コーヒーをさ、自販機で買うよりコンビニで買う方が多いんだよ。
うん、
だから、缶コーヒー買わなくなるよ、これ。
うん、
こっから先の市場注目ですよ。
そうですね。
ヤジ馬の目線で見てますけど。
ね、ベバレッジメーカーたちがどういう戦略で向かってくるのかっていう。
やっぱあれじゃないの？アニオタ重宝じゃねえの？やっぱり。
か、ボスが出す、ボスとかヘルシアが出してるような、特保路線。
はいはいはいはい。ね。もう、まっとうなコーヒーで、勝負にならへんから、
うん。ならへんね。
どっか別の方法で考えるしかないよね、絶対。
そうね。
と、あともう一つあれかな。コーヒースタンドがどう出るかというとこね。最近さ、スターバックスが、パートを社員に変えるっていう話あったやん。
ああ、はいはい、
はい。今、働いてもらってるパートとかバイトをさ、ほとんど社員に変えるっていうさ、
うんうん
う
ん、
そういう決断したけど、あれはな、そのコンビニコーヒーがこんだけ人気があるっていう、その状況を抜きに語られへんと思うよ。
お客さんに対してのロイヤルティっていうの
を考えてるんですね。そうそう、ロイヤルティ、ホスピタリティで、もう勝つしかないっていう、そういう判断だもんね。
価格の違いはもう、それも当然のものとして受け入れた上で、それでも来てくれるっていう。
うん、
店舗作りを目指してっていうことですよね。
いやもう本当周りのね業界がどうやってここに対応していくかっていうのがね。
うん。
はい。矢島目線で面白いですね本当に。
まあ適度に消費しつつ傍観者の立場で。
コンビニコーヒーでも実際今のところは、すごく便利なんで嬉しいです、本当。
そうです、
ね。コーヒー好きとして、はい、ということでコンビニコーヒーとですね同じくコンビニの非常に重要な話なんですけれども、
はい、
こちらはですね、2014年に2月16日のニュース、豪雪山崎パンが神、俺の中で好感度は急上昇ということでですね。まあ2月、雪がたくさん降りましてですね、その時の山崎パンの対応についてなんですけれども、
はい、
これツイッターとかでですね、すごく話題になった話で、昨日山崎パンのドライバーの方に差し入れいただきました、好きなだけ持ってってよということでですね。まあ豪雪で、サービスエリアとかでですね、
うん、
1日に2日単位でですね、動けないドライバーに対して山崎パンの人がですね、うん、住んでるパンを周りの人に差し入れたと
です、ね、
いうことがありまして、いろんな人がですね、いろんな意見を言ってるんですけれども、
はい。
まあ、それに関して、もう一つちょっと読んでおきますけども、
はいはい。
こちらはですね、トゥゲッターっていう、ツイッターをまとめてるそういうサイトの記事なんですけど、
はいはい。
山崎パンがトラックの積み荷のパンを配れた理由ということでですね、
うん、
書いてあるんですけれども、山崎パンのトラックは豪雪を降った地域で積み荷のパンを配っていることが話題だが、なるほど、白ナンバー配送、過去自社トラックでの配送の強みだなと、積み荷が自社のものだからそれができる、今は大抵の企業は緑ナンバー、過去外部の運送会社に入りに送を任すので、うんちゃんレベルでこれができるのはむしろ例外ということですね。白ナンバートラックが他社の積み荷を運ぶことは違法で、混載もできない、輸送効率的な極めて無駄が多く、現在山崎製パンのような配送を行っている会社はほとんどない、しかし同社はうんちゃんレベルで緊急時に積み荷を配っていいと規定しているそうだから、それなりの覚悟ということで。結論としてはですね、山パンが日頃からうんちゃんに緊急時に現場の判断で積み荷のパンを配っていいと言っているとし、あ、これはそういう社会貢献的な意味合いも視野に入れてやってるんだなと非常に感心させました。山パンのトラックは積み荷のパンを配っている事例を持って他の食品を配送中のトラックになぜお前は配らないんだみたいな批判がいかないかということが心配ですよと。普通のトラックは客の荷物を運んでいるわけで現地判断でそれはできない、山パンはものすごい例外なんですという、こういう話が、なんていうか先ほどのですね、記事の補足で、ツイッターの方で話されてましたということなんですけれども、ちょっと、簡単な補足入れておきます。さっき話してたですね、山崎パンが自社配送というのはですね、緑ナンバー、白ナンバーという話があるんですけれども、簡単に言うとですね、山崎パンは非常に珍しく、白ナンバーで、いわゆる自家用車ですね、自家用のナンバーで商品を配送しているという珍しい会社なんですよ。
はい、
どうやら。それどういうことかというとですね、白いナンバーっていうのは普通の自家用車のナンバーなんですけれども、
うん、
それは何を意味するかというとですね、自分とこの 商品しか配れないんですね、
うん、
それはあの物流業界において非常に効率の悪い話であって、もし配送業務が一年中常に一定だったら別にそれでもいいんですけども、
うん、
普通は繁忙期閑散期というのがありまして、
うん、
繁忙期基準でリソースを持っとかんとあかんわけで、で、あの繁忙期基準で持っとると閑散期に非常にあのロスが出るわけですね。
そうですね。
だから普通の会社は、別会社にするわけですよ。
まあ基本的に混載便にして送るっていう。
そうそうそう。混載便で他の積み荷も持って、うん、別会社で運送会社として独立させるわけですね。
そうそう。まあだからあの配送業務だけをもうアウトソースするような
形で、ね。そうそうそうそう。そうなってくると、先ほど申し上げたように白ナンバー、いわゆる自家用ナンバーだとそういう業務のやり方できないんですよ。
うん。
まあ極端な話、白ナンバーだと他の荷物を運べてもそこで金取ることはできないんですよね、
うん、
まあ、ということで、珍しい話で、それはなぜかというのがあったんで、こういうもしもの時にですね、現場のドライバーの判断で、パンを配るようにできればいいなという、そういう意図があるんじゃないかという話と、
うんうん、
いうことなんですけどね。でも俺それ考えすぎだと思うけどな、多分、
まあ、
あのそういう話があった上で、山崎パンがあのパン配ってる写真見るとですね、
うん、
その山崎パンのトラックのナンバーが普通にあの緑ナンバー、
うん、緑焦がした
やんってなってるけど、そう、うん、あのそういう話があって、山崎パンにも子会社で運送会社あんねんから、うん、いや、じゃあそういうことなんじゃねえかよという話で、
うん、
もし仮に子会社で運送会社であっても緊急時にはパン配るように徹底することは子会社だったら別に問題ないわけだから、
あ、いいし、まあまあ、 あの身内の荷物運んでるレベルっていうのはそれで全然問題はないんだろうな、
ということで、でちなみに今あの山崎パンが白ナンバー配送してるっていうのも本当らしいです、いろいろ調べた結果、
うんうん、
まあ、あの緑ナンバーと白ナンバーが両方混在しているということらしくて、
うんうん、
でなんで白ナンバーで配送しているかは正直わかりませんでした。
やっぱり結局他の業者使うってことはそこの業者の状況に依存してしまうっていうところで、ちょっとでも自分のところのリソース持ってたら、まあ、自分の采配で、まあ、なんとでもなる部分、
ああ
そ, う、まあ、そういう意味でだからバランスを取るっていう意味で緑ナンバーと白ナンバー両方持っているということ
なんですよ ね, 話なんでしょうね、多分、はい、まあ、そういうことなんですけれども、補足がだいぶ長くなっちゃいましたね。
はいはい。
まあということで、そういう形になってます。で、先ほども話した通り、こういう対応してくれるということ自体が、うん、やっぱりすごいことだと思うんで、
うん、
とりあえず褒められてはいいと思うし、
いや、と思いますよ。
うん。だし、この後、あの、山崎パンの株が急上昇するっていうですね、
うん、
お金として、あの、返ってくるっていう話もありましたんで、ちょうどまあ、うん、いい話じゃないかなと思ったわ次第です。
まあね。ただまあ、この社内規定がなかったとしたら、おい、作らなあかんやんけ、みたいな風に中の人たちはなってるかもしれないですね。
まあなってると思いますよね。で、あともう一つね、あってね、
うん、
これね、あの、なんか、さっき山崎パンが、あの、豪雪の中のパン配った話について、
はい。
あの、別の人が別の話してるんですけど、
はいはい。
ツイッターの名前で、純子っていう人、まあ、なんか、名前わからへんねんけど、うんうん、この山崎パンのね、あの、うん、パン配ってるものに対して、大雪のため、高速道路で多くの車が立ち往生する山崎パンの対応が、ツイッターで賞賛を受ける、気持ちはありがたいが、配っている物がためらわず添加物をガンガンあなたは食べるかと、
はいはいはい。
こういうことを言ってる、こういう、クソ女がおってね。
ああ、まあ、あれでしょ、あの、食べてはいけない系の。シュウ酸カリウムのことですよね。
そうそうそうそう。
シュウ素酸カリウムか。
死んだらやねんけどな、ほんま。こういうやつな。あの、何が気に入らんか言うてな、あの人の善意に対してこうやって踏みつけるようなやつはほんま死んだらやねんな、ほんま。
ああ、確か
に。こいつが生きてる今日はな、全く尊くないしな、うん、こいつがもし死んだ今日だったとしたら、本当に素晴らしいことだと俺は思うよ。
うん、まあね。
あ、まあ、ごめん、あの、今さっき言った、クソ左翼死ねっていうのは褒め言葉ですよ。
はいはいはい、
いい意味でクソ左翼死ねって言ってるんですよ、俺は。
趣旨が全く違いますよね。
結局自分のね、あの、言いたいことがあって、ね、うん、そういうことに対してこうやって、あの、水差すっていうのは良くないことだなと本当思いますよ。
そう
だ
ね、
っていうことも、あの、加味した上でもう一つあるんですけどね。
はい。
こちらはですね、2月17日、あとさっきの山崎パンと同じような、近日のニュースなんですけど、セブン、ヘリコプター2機を飛ばして山梨県内にパンなどを緊急配送。
うん。
セブン&アイホールディングスは17日、記録的な大雪の影響で山梨県内の物流が途絶えているため、東京都内からヘリコプター2機を飛ばし、パンなど5000個を緊急配送する方針を明らかにしたということでですね。
はい。
まあ セブンイレブン、物流最大手の役割としてですね、
はい、
ヘリコプター飛ばして、コンビニに食料を送ったということなんですけれども、
はい、
やっぱり僕個人的にはですね、こういう対応の方をもうちょっと称賛してあげるべきなんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、そうですね。まあ、それでもセブン&アイはやるぜっていう、そういう姿勢をね。
そうそうそう。別に、山崎パンのことを悪く言うわけじゃないんですけど、うん、山崎パンの行動っていうのはあくまでもイレギュラーな行動であって、
そうですね。まあ、どちらかというと、こちらが本筋というか王道というかっていう。
そうそう、うん。ちょっと、欺瞞、偽善が交じるかもしれないわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから、ここのサービスエリアで配った結果、もしかしたら本当に配らないといけないパンが、そこに届かないかもしれない。
そうですね。
そういうとこも考えないといけないわけで、
はい、
だからセブンイレブンの方は、日々やってる業務を大雪の中でもやりますという。う
ん、そういうことですよね。
そちらの方を本当に称賛すべきなんじゃないかなとは今回思いました。
うん、はい。どんだけ外部から遮断されていても、セブンには物が届くぜっていう。
届くぜ。なんぼほど金かかったりだと思いますけどね。
いや、でも、セブンすげえなっていうね。うん、信頼を金で買うという、そういう行為ですよね。
パン一個いくらやねんっていう話なんですけどね。まあ、山崎パンにしても、こうやってセブン&アイホールディングスでも、こうやって、採算度外視した行動で、社外貢献というのもあるんですけども、そういうアピールっていう面でも、大きく意味があったんじゃないかなと思いますよ、本当。
そうですね。うん。
はい、ありました。
ありますね。はい。
山梨のね、
はい、
職場の同僚がいましてね、
はいはい、
今回雪2回降りましたやん。
ああ、降りましたね。
第2週に1回降って、第3週にアホみたいに降ったじゃないですか。
降りましたね。うん。
その時ね、第2週の時は、山梨のその同僚、割と能天気にですね、
はいはいはい。
いっぱいiPhone の写真とか見せてくれとったんですけど、
ああ、なるほどね。
なんか、お兄ちゃん雪で遊んでますよ、みたいな、そういう写真見せてたんですけど、第3週はさすがにシャイになってなかったみたいですね。
ああ、もうだって、山梨の坂田さん見ました空撮写真、山梨だけ雪に埋もれてるっていう、富士山も山梨側だけすごいみたいな。
そうでしたね。今現在はもう、うん、雪溶けてね、全然平常運転戻ったらしいんで、
それまでの最高積雪量が49センチだったところ115センチでしたっけ。
100年に一度っていう話です、
うん、
もう
それは除雪能力超えますわっていう。
山梨県の人も、
うん、
雪で死ぬとはどういうことかよく分かったって言うとったやつです。
なるほどね。命の危険を感じたと。
うん、だって僕たちも、雪でどうやって死ぬか分かんないじゃないですか。
あ、分かんないです。
分かったって。はい、ということでですね。まあそういう山梨のですね、雪害の中でですね、うん、あったニュースなんですけども、こちら2月17日のニュース、秘宝、安倍総理が高級天ぷらや楽天に行ったことで批判を受けるということでですね。
はい、
まあ1メートルこそ記録的な大雪に見舞われた山梨県では、大雪のため物流が途絶え、陸運ことごとかし、女性が雪の中で倒れ、凍死するなど被害者が出る事態となっている。その中で安倍晋三総理大臣が2月16日に赤坂の高級天ぷら料理店楽天に行っていたことが伝えられ、物議を醸しているということでですね、
はい、
まあ安倍ちゃんがね、そういう緊急事態の時に天ぷら行っとってですね、天ぷら食うてる場合かということで、うん、津田大輔みたいなですね、
うん、
ちょっと頭弱そうな人たちに対してですね、いろいろ文句言われたという。
ありましたね。
その後さ、津田大輔を中心に結成された天ぷら騎士団がかっこいいっていうさ、そういうまとめがされててさ、
ありましたね、うん、
天ぷら騎士団すげえかっこいいって思って
こんだけコラ画像が作られるとはっていう。
かっこいい、面白い、なっとったんですけどね。
うん、ここまでの流れ早かったよね。
個人的にはですね、
うん、
この17日のこのニュースがあった次の日がですね、
うん、
僕初めて知ったんですけど、天ぷら天屋、天丼チェーン店のね、天ぷら天屋で、18日、つまり18天屋ということで、
うんうん、
毎月天屋の日ということでですね、
ああ、なるほど。
いつもの天丼500円が390円になるっていう、そういう日やったらしくですね、
はいはい、
まあ偶然か、どっちかわからないですけど、
うん、
天屋の凄まじい捨て前になったということでですね、これは安倍ちゃんグッドジョブだねっていう、そんな感じでしたね。
とりあえず天ぷら食いてっていうレースがすげえ多かったもんね。
いや、思うんですけど、安倍ちゃんね、
うん、
すごいいろんなタイミングで食べ物関係で、
うん、
いいニュースを出してくれるよね。
カツカレー
カツカレー
そうですね。
カツカレー安倍ちゃんが食った後、僕はダッシュでカツカレー食いに行きましたもんね、
う
ん、
いや、うん、同じくですよ。
僕安倍ちゃんがね天ぷら食ったって言ったからさ、
うん、
ダッシュで天丼食いに行ったしね。 縁起でもない話やけどさ、
うん、
安倍総理、総理辞任になったら、小遊三崎、
うんうん、
グルメ関係で仕事できんちゃうって思うから。
っていうぐらいの、なんか影響力やね。
影響力やね、ほんと。はい、昨日、はい、昨日、天丼食いに行ってきました。うん、愛知県で、天野がないっていうこと
に。ないってな、言うてたな。
絶望しながらね。
結局どこ行ったん？
近所に天ぷら屋ができたんで、
はいはいはい、
はい、そこ行ってきました。まあ普通でしたね。
あ、チェーン店？
チェーン店ではなくて、ええ感じの結構高そうな店で、ランチでは980円で天丼出してるというとこだったんですけど、
あ、まあまあまあまあまあ普通っちゃ普通やけど、まあその値段考えるとなって感じだな。
そう、
うん、
天野よりはね、まあうまいっちゃうまいけど、
うんうん、
天野の500円の水準すげえって思ったね。
ああ、逆にね。
っていうふうに思った次第でございます。安倍総理、これからもですね、
うん、
ガンガンステマを仕掛けていってほしいということでですね。いうことで、次のニュースはですね、
はい、
2014年2月9日のニュース、日本の最高傑作だと思うお菓子は何？ 1 位ポッキー、2位うまい棒ということでですね、
はい、
うん、日本の最高傑作と思うお菓子は何かと聞きました、読者687人ですね。ニコニコニュースで、読者687人に、日本の最高傑作と思うお菓子は何かと聞いたことなんですけども、第1位ポッキー、第2位うまい棒、第、同2位タケノコの里、第4位じゃがりこ、第5位かっぱえびせん、時点アルフォートということですね、こういう形で出てきたんですけれども、
はい、
まあ、このランキングはですね、茶番じゃないという前提で今から話すんですけれども、
はい、
ポッキーをね、
うん、
ここ15年ぐらい食べてないんで、何とも、何とも言えないんですけどね。
あ、でも坂谷さんあんまりお菓子食べへんもん
ね。お菓子食えないんで、あと、これはですね、お菓子の話題も増やしていこうキャンペーンのうちの一つ、ね、
これ。この間のアイスクリームやね。
なんですけども、
はい、
最近ちょっと感動したのがさ、
うん、
亀田のさ、柿の種でさ、
うん、
山椒味出たでしょ。
あー、うん、ありましたね、うん。
あれには感心したね。
あ、食べた？
食べた。美味しい。あれ、すごい美味しくて。
マジか。出てるんは知っててんけど、まだ食べてなくてさ。
もともとね、柿の種ってね、唐辛子味やったんですけど、
うんうんうんうん、
その中で一回ブレイクスルーがあったのは、やっぱりわさび味があったわけなんですよ。わさび味っていうのは、すごくコロンブスの卵的な発想で、よく考えれば、自分は醤油に対して唐辛子合わせたことほとんどないのに、
うん、
醤油に対してわさびって言ったら、うん、こんなに合う組み合わせないじゃないかっていうね。
うん。当たり前っちゃ当たり前やねんけど。
醤油とやっぱわさび醤油だろうという、
うん、
そういう味で、今まで気づいてなかったものを提示されたような形ですごいブレイクスルーやったんですけど、
あ、なるほどね。
今回のね、山椒、まあ梅味とかそういうのもいろいろあったんですけど、
うんうん、
山椒はちょっとびっくりしましたね。
完全にでもつまみやよね。
はい、つまみですよね。今のね、食の流行の中で、激辛系の流行の中で、中国語で言う、麻ですね。
はいはい。
麻婆豆腐の麻なんですけど、
ね。まあ、痺れるっていう。
そうそう、痺れる辛さっていうのが、ここ5、6年の食の流行としてありまして、
うん、
山椒の、いわゆる痺れるような、辛さの流行っていうのも、ここ最近あったんですよ。
ですね。担々麺とか、ね。
担々麺とか、チンゲン麻婆豆腐みたいな、そんな感じでね、うん。あった中で、その流行の中で、柿の種にも来たかと。
うん、
新しい提案でしたね、あれは。
ああ、なるほどね。
まあ、新しい提案で、かつ普通に定番になるような、
うん、
味の完成度、安定度でした、
うんうん。
素晴らしいですよ。ちょっと今ここに出てるお菓子とは路線が違うような感じがしますけどね。
どっちかというと、柿の種で言うとあれちゃう？チョココーティングのやつとか。美味しいですよ、あれでも。
え、美味しいですか？
あれも柿の種のやつより、小倉山山荘とかのやつの方が美味しいっちゃ美味しいですけどね。
え、何それ、小倉山山荘。
おかきの老舗ですわ。いちごチョコと、普通のチョコと。
あ、今見てますけど、ほんまや。
うん、あるでしょ。美味しいんですよ。
美味しいんですか？
中の柿の種すごい美味しいんですよ。やっぱおかき専門メーカーだけあるなっていうところで。
なるほど。さすが。
うん、だから男向けで、バレンタインでこれ買ったりみたいな、ね、年配の人とかやっても食べられる。
さすが俺の10倍スイーツ食ってる期待ですね。こういう時にちゃんと出てきますね。
今度ぜひ。
はい。そうですね。
自分では買えへん。もらい物でしか食べたことがないんで。
そう。美味しそうは美味しそうですけどね。
そうそうそう。百貨店の地下とかやったら、訳ありで、柿の種じゃないんですけど、
はい、
盆地揚げとか歌舞伎揚げ系とせんべいあるじゃない。
はい。
あれ売ってて、アホみたいに止まらないんですよ。
はぁ、はい、あ、そういうことね。
うますぎて。うん。ちょっとね、だし系の醤油で焼いてるやつで。
あですよね、
うん。カッパエビセンとか、もう足元にも及ばんぐらいのあの、まあ、中毒性が。
なるほど。これは、試してほしいですね。
ええ、ぜひぜひ。
あ、でも、いいっすね。ホワイトデーとかでもね。
うんうんうん。いいと思いますよ、はい。女の子でもね、柿の種結構好きな子が。
柿の種嫌いな人類とかいるんですか？
確かに。あの、論争になるとしたら、柿の種とピーナッツの比率ぐらいじゃないですかね。
ほんまそこですがな。僕はあの、ピーナッツ多いに嫌いなんですよ。
あー、なるほどね。
あの、僕だからあの、セブンイレブンで売ってる柿の種苦手なんですよ。
あー。
ピーナッツが多すぎて。
まあ、第3で3柿の種ぐらいかな。
あ、僕3、2ぐらいで3柿の種ですかね。はい。あの、1位ポッキーやのにあの柿の種の話しすぎじゃないですか。
俺らの中でポッキーってそれぐらいのポジションやって
こと、はい、そうですね。あとあの、2位があの、タケノコの里になっちゃってたんで、
あの
長年のあの論争にあの結論が出てしまったっていう。
出てしまったってことですよね。うん。いや、僕、何、いかんせん僕もタケノコ派なんですけどね。
え？
僕タケノコ中ですよ。
え、タケノコ中ですか？
タケノコ中ですよ。当たり前じゃないですか。
当たり前とか言われた。ごめん。何が違うか俺に教えて、タケノコさぞ、キノコの山。
お前、何言ってんねん、お前。いや、あの、タケノコチュが好きなのは、あの、ビスケット、オン、チョコっていう、あの組み合わせなんですよ。
それ、キノコの山も同じだろうが。
だから、キノコはね、あれ、ブリュッツェルなんですよ。だビスケットと全然違うんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。あの、だから、口の中に入れた時に、タケノコの里って、ビスケットとチョコの混ざり具合っていうんかな。ちょうどいいんですよ。でも、キノコって、ブリュッツェルで硬いんで、チョコとキノコがあんまりあの一緒になるのに時間がかかってしまうっていう。
寿司屋で寿司ネタとシャリがの乖離してるとか、あの一体化してるっていう、そういう話ですよね。
そういうのに近い感じですね。
うわ、そうめっちゃ理論的に説明してもらった、初めて。
え、そうなんですか、うん、なるほど。
というか、あのこれ聞いてる人はあの何を今さ喋ってんねんって思ってるよね、これ。
もしないですね。いや、だから、まあ、タケノコの里が好きな人は同じように、あの、キットカットが好きなんだろうなと思いますし。
ああ、なるほどね。
ガルポとかホルンとかも好きなんじゃないかなっていうところですね。
さすがですね、北谷さん。いや、俺よりも本当あの、スイーツ系はちゃんと分かってはりますね。
うん。あの、タケノコの里って、なかなかね、値下げしないんですよ。うん。
知らんかった。
あの、コンビニ158円やったかな。で、スーパーでも、ほとんど値下げしない。
へぇ。
対して、アルフォートって、あれ一箱で、まあ、95円。5円とかで買える
じゃん。そうですね。はい。
コンビニも105円ぐらいか。
売ってますね。
あ、で、満足度で考えると断然アルフォートなんですよね。
なるほど。まあでも、タケノコの里はやっぱ人気があるということ
で。人気があるんでしょうね。うん。
なるほど。知らんかった。今日、知らんこといっぱい知った方で。
先月も同じこと言ってなかったから
。そうですか、はい。はい。ということで、最後のニュースなんですけどね。
はい。
最後、2014年2月4日のニュース。ハゲにすごいニュース。食えば驚くほど髪の毛が生える野菜発見。死滅した毛根も復活。お前ら泣いて喜べということですね。
はい。
ブロッコリースプラウトには育毛効果がある近畿大学とリーブ21は確認。産学共同開発。
ね
近畿大学は2月3日、ブロッコリースプラウトの液体に毛髪の成長シグナルを調節、毛乳頭細胞の分裂を促進し、遺伝子を活性化するという効果があることを実験で確認したと発表した。
うん、
ということですね。まあ、ハゲの人はですね、ブロッコリースプラウトを食えということなんですけど、うん、おせえと、一言だけ言って、あの、今回の放送を終わらせていただきたいと思います。手遅れだわ。
言ってくれてればっていう、う
ん。もうすでに試合終了してますんで、私に関しては。
そうなんですか？
いや、もう試合終了してます、特に昔。2004年時点で、あの、試合終了してますんで、僕は。
10年前ですか？
もう10年前、お前なんて10年前。10年前。もう本当はやぞ、試合終了して、あれ、卒業式の日はもう、インハイのメンバーが、俺たちも卒業だなって言ってるようなもん。試合終了どころか。つうか、ブロッコリースプラウトとか食わねえだろ、普通。
そんな、っていうか、あの、この、毛乳頭細胞活性化するのに、どんだけ食わなあかんねやろうな、っていう。
な、ほんまな。本当にこれで活性化してさ、
うん、
ある程度復活するんやったらさ、うん、もう死ぬほど食うよね、きっと。
ああ、食うでしょうね。
試合終了してへん。皆さん、本当頑張ってください。
頑張ってください。
何お前一言みたいに言って。
いや、まあ俺まだ、うん、大丈夫かな。
あ、そうっすか。
おっせえと。
おっせえ、もう。大胆なこと、15年おっせえ。
15年かよ。